それでは本日の聖書の箇所を続けてお読みいたします。聖書の箇所はヨハネの福音書1章の29節から34節、ヨハネの福音書1章の29節から34節です。新改訳聖書、新約聖書の方、第3版ですと173ページ、第2版ですと158ページとなっております。それではお読みいたします。ヨハネの福音書1章29節から34節。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私の後から来る人がある。その方は私に勝る方である。私より先におられたからだと言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかし、この方がイスラエルに明らかにされるために、私は来て水でバプテスマを授けているのです。また、ヨハネは証言して言った。御霊が鳩のように天から下って、この方の上にとどまられるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし、水でバプテスマを授けさせるために、私を使わされた方が、私に言われました。御霊がある方の上に下って、その上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。それでは、この箇所より、世の罪を取り除く神の子羊と題しまして説教いたします。
私たちの教会の2014年度の目標は信仰の告白に生きるということが掲げられています。修法の最初のページにもそのことが記載されていますけれども、信仰の告白に生きるということを考えさせられています。私自身もただ信仰を告白するというだけではなくて、その信仰に生きるということが私たちには求められています。口でですね、もちろん口で告白して、そして救われるんですけれども、ただその口での告白がただ口でばかりのものになってしまって、私たちの生き方がその信仰の告白に伴っていないとするならば、それは先ほども開かれたあのヤコブの手紙の中でヤコブが口先ばかりのその自称信仰者たちを責めた、その責めを私たちも受けることになってしまうわけです。私は先週は不在でしたけれども、発行されました月報、皆さんご覧になったでしょうか、読まれたでしょうか。教会の月報の7月号、国家と信仰告白という学びがこの場所でなされましたけれども、その学びを受けて3人の方々が証を寄稿してくださいました。年代もですね、それぞれバラバラでした。大学生の貝沼圭君と、そして北垣博代さんと、そして三上実さんが、それぞれのですね、年代ならではの視点から、また立場ならではの視点から証をしてくださいました。まさに、信仰の告白にどう生きていくのかということが問われる、非常に鋭く問われる、そのような時代に私たちは突入している、私たちの教会は突入していると考えることができます。2週間前には宮古から嬉しいニュースが届きました。震災後の最初期から関わりが与えられてきました、あの旅館ですね、宮古の旅館のご夫妻が、もう70代のご夫妻ですけれども、ご夫妻がイエス・キリストに対する信仰の告白に導かれたという、そのようなニュースでした。また2週間前、お昼の時間には報告しましたけど、礼拝の時間に報告するのは初めてになります。2週間前の日曜日には、3月までこの教会で共に礼拝を捧げていました、うずら橋萌さん、 大学を移られて、そして現在は宇都宮の大学に通っておられますけれども、うずらはしもえさんが宇都宮で通い始めた教会でバプテスマを受けられたというそんな報告でした。それぞれの信仰の告白がありました。そして同時に、ただ信仰を告白したというだけではなくて、それぞれのまさにその信仰の告白に生きる歩みが始まったということをそれは意味しています。先月と言いますか、今月まで予備期を開き続けてきました。先週は武田兄弟によって使徒の働きからのメッセージがありました。使徒の働きのドルカス、彼女もまた信仰の告白に生きたそのような人物であったはずです。今日からはヨハネの福音書を開いていきたいと思っています。ヨハネの福音書。まあ福音書が4つある中で、マタイ、マルコ、ルカ。この3つの福音書は共感福音書と呼ばれています。同じような視点でですね、おそらく同じような資料をもとに3人のですね、著者たちが書いたのがこのマタイ、マルコ、ルカの福音書です。それと比べましてこのヨハネの福音書というのは、共感福音書とは違って少しですね、異なる視点でと言いますか、おそらく資料も異なったものが用いられて、他の3つの福音書には登場してこないような人物であったり、あるいは言葉が、あるいはエピソードが記されているのが特徴です。今日からこのヨハネの福音書を何回か開いていきたいと思っています。特にイエス・キリストに対する信仰の告白に導かれて、その信仰の告白に生きた人々の姿から教えられていきたいと思っております。今日はその第1回目にあたりますけれども、今日開かれている人物はバプテスマのヨハネです。バプテスマのヨハネ。まあ、バプテスマのヨハネという人物に関しましては、他の3つの福音書にも確かに登場します。すべての福音書に登場します。特に、ルカの福音書には、バプテスマのヨハネの誕生の様子までが、あるいは誕生に至るまでの様子までも、記されて記録されています。しかし、このヨハネの福音書に登場するバプテスマのヨハネの記録は、他の三つの福音書には記されていないヨハネによる信仰の告白があるんです。先ほど読んでいただきました箇所にもそのバプテスマのヨハネによる信仰の告白の言葉が記されていました。それが今日の説教のタイトルです。先週ですね、武田さんが愛の奉仕と死者の復活というタイトルを掲げまして、それが三上さんの書によって、この教会の前も含めた4箇所に、こう、週の半ばからですね、こう、貼られていましたけれども、私が見ていましたらば、学生と思われる人たちがですね、思わずその看板の前で立ち止まって、そして話し合っているのが見えたんですね。おそらく死者の復活という部分にですね、こう思いを惹かれたのではないかと思うんです。まあインパクトって大事だなと思ったんです。まあ今日のはどうだったでしょうか。世の罪を取り除く神の子羊。世の罪を取り除く神の子羊。私たちにとってはなんとなく教会にですね、普段集っている者たちにとってはなんとなくお馴染みになっているようなフレーズかもしれません。でも冷静によくですね、この言葉のことを考えてみますと、一体何のことやらと思えるような、そんな言葉ではないかと思うんです。しかしこれこそが、ヨハネ、バプテスマのヨハネの信仰の告白の言葉でした。今日は、このヨハネの信仰告白の言葉から、主には今日も二つに分けてお話をしていきたいと思っております。第一点目は、聖書の中の羊という存在。聖書の中の羊という存在について。そして二番目は、私たちの信仰告白ということに関して、バプテスマのヨハネだけではない、私たちの信仰告白。この二つの点に分けてお話をしてまいります。第一点目、聖書の中の羊という存在ですけれども、私たちにとって、この日本でですね、普通に生活をしていて、最も身近な動物と言ったら、 何でしょうか。最も身近な動物、まあ、我が家はですね、犬を飼っていますので、すぐに犬が出てきます。また今日もライク君が、モド犬のライク君が来ていますので、犬というのは本当に身近な存在です。あるいは猫も身近かもしれません。近周湖でしたらハクビシンとかアナグマが身近な動物かもしれません。ですかね。身近ですか。身近ですね。すぐそこにいっぱいいますもんね。先週木曜日には、私日曜日に気仙沼大船渡に行って、先週木曜日にも大船渡の祈祷会に行ってまいりましたけれども、大船渡からの帰り道はいつも夜中になります。真夜中になります。で、夜中にですね、大船渡から盛岡に向かう山道を車を走らせていますと、必ず鹿を目撃するんです。鹿がですね、一頭の時もあれば何頭もで群れている時もありますけれども、車のヘッドライトにですね、照らされたその鹿の姿を見つけるのが毎回のですね、楽しみになっているんです。まあ、幸いなことに今まではですね、道路に出てきて危なくということはありませんでしたけれども、まあ、鹿ですね、岩手では鹿という動物も身近かもしれません。でも、おそらく当時の、まあ、このイエス様の時代だけでなく、旧約聖書の時代、この聖書の時代の人々にとって最も身近な動物はと聞かれれば、彼らは間違いなく羊と答えたはずです。旧約聖書に登場する人物、例えばあの預言者モーセ、出エジプト記の預言者モーセも、あるいはあの王であったサウルもダビデも、元々の職業は羊飼いです。エジプトの大臣になったヨセフの兄弟たちもヤギや羊を飼う、そのような家畜を飼う者たちでした。イスラエルと後に呼ばれることになったヤコブも羊を飼う者でした。彼らの生活にとって、イスラエルの人々の生活にとって欠かすことのできない存在、それが羊という動物でした。私たちにとって羊はと考えますと、今日カナンの園からの方々来てくださっていますけど、今日も羊毛の製品も持ってこられていますか。いますね。カナンの園でも羊を飼っていて、私も以前その羊を見せていただいたことがあります。羊毛というのは服の原料にもなっていますから、私たち欠かすことができないものです。あるいは食料としての羊も見逃せません。私がソーセージを作る際には、羊の腸は欠かすことができないものです。羊の乳、ミルクというものは、イスラエルの人々にとって貴重な栄養源であったはずです。そして、もう一つ、イスラエルというその文化、国において、決して欠かすことのできない大きな役割を、この羊という動物は担っていました。それが、人の罪が許されるために身代わりとして生贄にされる動物たち、その中に羊もいたんです。牛やヤギや、そして羊といった動物たち。そしてその役割をこそ、ヨハネはイエス・キリストのうちに見出していたと思われるんです。まあ、さあ、このことを深めていきたいと思いますけれども、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て、思わずその時にヨハネの口からは一つの言葉がこぼれ落ちたんです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。このお方こそが罪を取り除く神の子羊だ。ヨハネが一体何を意識していたのか。まあ、大体ですね、聖書で新約聖書の人物が何かを言葉を発するときに、それはどこかのですね、旧約聖書の引用であったり、他の聖書の箇所からそれがどこの箇所を指しているのかということが大体わかるものですけれども、でもこの世の罪を取り除く神の子羊という言葉、一体この言葉がですね、何を意味しているのか、聖書のどの部分を意識したものなのか、はっきりとしたことはわからないんです。いろんな説があります。でもはっきりとはわからないんです。でも、世の罪を取り除く、罪を取り除く神の、そして子羊 罪を取り除く子羊と言われているからには、この犠牲、生贄としての子羊が、羊が意識されていることは疑いようがありません。バプテスマのヨハネの父親は一体誰であったのか、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。その名前、バプテスマのヨハネの父親はザカリアという祭司でした。この時代、イスラエルの神殿では朝にも夕にも生贄が捧げられ続けていました。朝と夕とですね、こう生贄が捧げられ続けるんです。イスラエルの神殿、エルサレムの神殿は紀元70年に破壊されます。侵入してきたローマ帝国の軍隊によって破壊されますけれども、その直前までこの生贄は欠かすことなく捧げられ続けていたそうです。まあ、すごい光景だっただろうなと思うんです。生贄を捧げると簡単に私たち口にしますけれども、次々とですね、エルサレムの神殿に人々が集まってきて、例えば私たち今この場所にですね、どれくらいでしょうか、今日は70人か80人ぐらいの方々が集まっていますけれども、それぞれが家庭ごとに、あるいは個人で必ず教会に来るときに動物を連れてくるんです。私が祭司の役割を担うとするならば、連れてこられた60頭なりのその動物を私が次々とですね、こうほふっていくんです。生きている動物を。そしてその都度それぞれが悔い改めの祈りを捧げて、その動物が殺される最中で、私が祭司として一人一人のその罪は許されましたと宣言をする、まあ、こんなことがですね、一日中毎日エルサレムの神殿では続けられていたんです。あるいは神殿ができる前の会見の天幕、まあ、天幕と呼ばれるところでそれは行われていたんです。ヨハネは祭司の息子として育ちました。自分の罪を自覚した人々がそれぞれ動物を神殿に連れてやってくる、祭司である自分の父親のもとにその動物を連れてやってくるのを彼は目撃し続けてきたはずです。レビ記にはその神殿での生贄、礼拝の原型となった教えが記されています。例えばレビ記の一章では、人々は動物を連れてきます。傷のない動物を連れてくるんです。そしてその連れてこられた動物、連れてきた人はまずその動物の頭の上に自分の手を置くんです。おそらくこれは手を置いて、そして自分の罪を告白して祈る行為であったと言われています。自分の罪を告白して神に許しを乞い、そして自分が告白したその罪がその連れてきた動物の上にすべて転化されていく、移されていく、そして次の瞬間にその動物は殺されていく、血を流して殺されていく、まあ、そのことを通して告白したはずの罪に対する裁きはその動物の上にすべて神から下った、そのことによってその罪はすべて許された、このことが宣言され、礼拝を捧げた人々は罪の許しを受けたことの感謝を覚えながら、もちろん自分が手塩にかけて育ててきた家畜が殺されたことに対する痛みも覚えながら、痛みの伴うその感謝を覚えながら、それぞれのところへと帰っていくことを繰り返していたんです。レビ記の一章にはこのように記されています。その動物の犠牲に関して、それが彼を贖うため、その罪を贖うため、彼の代わりに受け入れられるためであった。ヨハネはこの犠牲を取り仕切る祭司の息子として、人の悔い改めということについて、そしてその罪が許されるための動物の犠牲について、深くその生涯を通して、ヨハネもこの時30歳前後であったと思われますけれども、その生涯を通して考え続けてきた人物だったのではないかと思うんです。事実、ヨハネのもとに人々がたくさん押し寄せてきた時に、ヨハネが一貫して語り続けたのは、 神の前に悔い改めなさいというメッセージでした。ヨハネのバプテスマ、水のバプテスマ、それは自分の身が清められるための悔い改めのバプテスマでした。人々は悔い改めを祈りながらヨハネからバプテスマを受けていったんです。そんなヨハネの口からイエス様が自分の元にやってくるのを見た瞬間にこぼれ落ちたのが、この世の罪を取り除く神の子羊という言葉であったことが、このヨハネの福音書にのみ記されているんです。そこにある子羊というのは可愛らしいふわふわした小さな存在というような、そんなイメージではありません。私も2年前にイスラエル旅行の中で滞在した荒野で、目の前で生きていた羊が殺されていくのを、この至近距離でですね、目撃を、一部始終を目撃することができました。地面が血で真っ赤に染まったと同時に、まだ体温がですね、立ち上っているような、その羊の亡骸を前にして、遺骸を前にして、生きていたはずのその羊の命が失われていった、その実感というものに満たされていました。やはり教会の中庭で羊を飼いたいとその時に思ったことでした。それが許されないならば、新キャンプハウス建設の計画の一つにぜひですね、羊小屋を入れてほしいと、そのように強く願っています。世話は誰がするのと言われるんですけれども、きっとですね、金秋湖の一五郎は牧羊犬にもなれるんじゃないでしょうか。なれないと、あっという間に安井さんが首を振りましたですね。でもですね、まさに羊がほふられていく、そのことをですね、バプテスマのヨハネ自身が神殿でも生贄を捧げたことがあったはずです。そのある意味悲惨とも言えるような凄惨なその光景をヨハネは意識しながら、イエス・キリストの姿を見たときに、世の罪を取り除く神の子羊と、そのように告白をしたんです。ヨハネはこのイエスこそが、私たちが罪を悔い改めるその時、人が罪を悔い改めるその時、永遠に私たちの罪を許してくださるお方であることを確信して、見よ、このお方をこそ見よと、そのように叫んだんです。さあ、私たちの信仰告白ということを続けて考えてみたいと思いますけれども、今日の箇所でヨハネが繰り返している言葉があります。どんな言葉であったか皆さんお気づきでしょうか。ヨハネが繰り返している言葉、それは31節と33節の冒頭です。私もこの方を知りませんでした、私もこの方を知りませんでした。皆さんはこの方のことを知らなかったかもしれません。私もこの方を知りませんでした。でもですね、反論することができます。いやいやいや、ヨハネさん、あなたはこのイエスという存在を知っていたはずでしょ。なぜならば、彼らは親戚同士です。このヨハネとイエスは親戚同士です。ルカの福音書には、あの聖霊によって身ごもったマリアが、同じように身ごもっていた、同じようにと言ってもザカリアと、そしてザカリアとの間に、このバプテスマのヨハネを身ごもっていたエリサベツの元を訪れた、そんな場面が記録されています。マリアが訪れたその時、エリサベツの体内、つまりこのバプテスマのヨハネが踊ったと、救い主の母親がやってきたのを感じて、胎児であったはずのバプテスマのヨハネが踊ったと、そのようにエリサベツは語っているんです。同じ頃に妊娠をしていた、まあ教会もですね、同級生たちが次々と今年度は生まれてくることになります。まあ、同級生たちのですね、またそれぞれの関係を見ていくのも楽しみだなと思いますけれども、バプテスマのヨハネとイエスもある意味同級生 と言えるほど近くのタイミングで誕生してきた子供たちであったはずです。親戚同士として。ヨハネはイエスのことをよく知っていたはずです。しかしここでは、私もこの方を知りませんでしたと、そのように口にしているんです。言葉を補うならば、こういうことであるはずです。イエスのことはもちろん知っていた。私の親戚ですから。でも、彼こそが約束されたメシア、救い主、キリストであることを私も知りませんでした。さらに言葉を補うならば、でも今私は知りました。確信しました。このイエスこそが、このお方こそが救い主、キリストです。さらにヨハネの告白は続いていくんです。バプテスマに関して私は水であくまでもバプテスマを授けていたに過ぎません。しかし、このお方は、あのバプテスマの場面で、御霊が鳩のようにイエス様に下りました。このお方、聖霊がとどまったこのお方は、私とは異なって、聖霊によるバプテスマを授けることができるお方です。このキリストの御名によってバプテスマが授けられるとき、そのとき聖霊がその人のうちにとどまる。聖霊に導かれたそのような人生と人々を導くお方です。さらには34節。それでこのお方が神の子であると証言しているのです。約30年ほど前に、あのクリスマスの場面、まさにイエスは神の子として、聖霊によって身ごもった神の子として誕生しました。それから30年余りのその生活、ある意味ですね、身を隠したと言いますか、公には身を表さないままの生活を続けられたイエス、日常生活を送られて、そして人々の前に姿を現したそのイエスに対して、ヨハネは誰よりも先にこのお方こそが神の子であると、そのように、宣言をしたんです。聖書の中の一つのエピソードを思い出したいと思います。イエス・キリストが自分の育った町であるナザレの村に帰った時のことです。ガリレアのナザレの村に帰った時のこと。イエスが説教をしました。御言葉を語りました。ある人々は驚きました。こんな威厳を持って語っている人を見たことがない。しかし、多くの人々はイエスがキリストであることを認めようとはしなかったんです。あまりにもよく知る身近な人物がキリストであると言われてもピンとこない。よく知る人物が特別な存在ですと言われても、いやいやいやいや、あいつのこと自分はよく知ってますよ。そんなあいつのことを特別だなんて認めたくない。イエス様はその彼らの不信仰に驚かれたとありますけれども、しかし同じようにこのイエスのことをよく知っていたはずのイエス、いやヨハネは、どうであったか。反発をするどころか、よく知る親戚のイエスであろうと、その存在こそが世の罪を取り除くために、神によって使わされたキリストであることを確信し、迷うことなく、その信仰を告白したんです。私たちはどうかということを考えてみたいと思います。今でこそですね、この中に集う方々の多くは、もうイエスをキリストです、私の救い主ですという告白に導かれた存在として、この礼拝に集っているはずですけれども、でもかつてはどうだったでしょうか。教会に集う前、イエスという存在に関して、ほとんど知識もなかったという方が多いと思うんです。でも、何かしらの知識はあったのではないでしょうか。昔の偉人としてのイエスという人物。高度な道徳、とっても人には守れるとは思えないような道徳を説いた人物としてのイエス。ローマ帝国に十字架刑で処刑された人物であるということも知っていたかもしれません。でも、この人物こそが私の救い主ですと、そのような告白、確信に至る。その過程を経て、私たちはクリスチャン、キリスト者と呼ばれる存在となったはずです。あるいは今、弓道を続けている方々も、教会に集う中で様々な知識を積んできたかもしれません。蓄えてきたかもしれません。 しかしこのイエスという人物こそが私の救い主です。時代を超えていることも関係ない、このお方こそが私の救い主ですと、そのように告白する。本当にそれは大きなステップではないかと思うんです。ヨハネはこの時点でイエス様の十字架を知りません。まだイエス様はもちろん十字架で死んでいない時です。それよりも3年ほど前のことです。そもそもイエス様の十字架よりも前にヨハネ自身がヘロデ王の怒りに触れて処刑されて首をはねられてしまいます。でもこの時のヨハネの言葉はイエス・キリストの生涯をまるで予言するものであるかのように響くんです。私たちはイエス様がどのような生き方をして、そしてどのような死に方をされたのかを聖書から知ることができます。ヨハネ以上の、ある意味ヨハネ以上の知識を私たちは持つことができるんです。でもヨハネは限られた彼の知識の中でも、まだ十字架のことを知らない状況にあっても、このお方こそが罪を取り除く子羊であると、そのように告白をしたんです。やがてこの時から3年の後に、まさに生贄の子羊としてキリストは世の罪、私たちの罪をすべて背負って十字架で死ぬことになります。しかしこのイエス様の生き方、そして死に方をあらかじめ予言していたのはバプテスマのヨハネだけではありませんでした。今日一箇所だけ別の箇所を開きたいんですけれども、イザヤ書です。イザヤ書の53章、旧約聖書のイザヤ書、ちょうど真ん中ぐらいでしょうか。真ん中あたりを開いて、もし詩編が出てきましたならば、それよりもちょっと後です。旧約聖書の1214ページ、預言者イザヤという預言者がイエス様の誕生よりも十字架よりも数百年も前に預言をした、その言葉がこのイザヤ書53章に記されています。有名な言葉です。53章の4節から7節まで、ではこの箇所を口読の形で読んでみたいと思います。私が最初4節を読みしますので、皆さん5節、私6節読みます。ですので最後皆さんが7節を読んでください。よろしいでしょうか。では私からお読みいたします。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。このイエス様に関する予言、一人の人物に関する予言、しかしこれがですね、あまりにもキリストのまさに生涯、そして十字架の場面とピタリと重なる、あるいは十字架が意味するところとピタリと重なる、あまりにも重なるがゆえに、このイザヤ書の53章というのは、イエスキリストの十字架を実際に目撃した人々が勝手に捏造して作ったものだとずっと疑われ続けてきた、そんな箇所なんです。イエス様よりも前の時代に書かれたイザヤ書の53章が見つかっていなかった、その写本が見つかっていなかった、それゆえに後代になって捏造されたものだと、そのように思われてきたんです。しかしイスラエルにあるクムランという地域からたくさんのイザヤ書の写本が発見され、1950年代のことでした、たくさんの写本が発見されて、 そしてその写本の中にこのイザヤ書の53章も含まれ、その年代を測定したところ紀元前に確かに書かれていた。つまりイエス・キリストの十字架を目撃したものがではなく、イエス・キリストが生まれるよりも前にこのイザヤ書の53章も確かに書かれていたということが明らかになったんです。イザヤはこの53章を通して十字架の意味をはっきりと予言しました。イエス・キリストの十字架、それは私たちのすべての病、痛みを負うものであった。彼は苦しんだ、神に打たれて苦しんだ、十字架上で呪われたものとして苦しんだ。しかしそれは私たちの背きの罪のためであった。私たちの咎のためであった。この一人の人物が、キリストが懲らしめられることによって、苦しむことによって、私たちのすべての傷は癒され、私たちには平安がもたらされた。私たちを作ってくださった神に背を向けてさまよっていた、何が正しいかもわからずに神に背き、人を傷つけ、自分自身を傷つけながら生き続けている、そんな私たちのすべての咎をキリストが十字架上で代わりに担った。人の罪ということを思います。先ほども祈りました。イスラエルとパレスチナのガザ地区の戦争、紛争、ウクライナで撃墜された飛行機300人余りの人々が犠牲になりました。他にも小学生の誘拐の事件がありました。先週もこれでもか、これでもかというほど人の罪によって引き起こされる事件、事故のニュースが溢れていました。私たち一つ一つのニュースを拾っていけば、それだけで人間不信に陥ってしまいかねない。そのような社会の中で様々な人間によって引き起こされた悲惨なもの、悲惨な事件が満ちています。しかし遠くに、海外に、あるいはどこかの県で起こったこと、遠くにまで目を向けずとも、私たち自身のごくごく身近な人間関係の中にも、あるいは私たち自身の内側にも、私たち人間という存在がどれほど混乱した存在であるか、単純じゃない、混乱した存在です。ある時には自分でも自分がいい人間だと思える。しかし次の瞬間に自分の醜さに絶望的な思いになる。ある人とは非常に良好な関係を築く一方で、別の人とはいがみ合い、苛立ち、腹立たしく思う。そのような関係を築いていく。ボタンを一個かけ違うと、ますますその問題が深刻化していくように、私たちに関わる様々な人間関係もそのように混乱が続いていく。罪は私たちのあらゆる部分に影響を与えます。思うこと、行うこと、本来抱くはずの喜びよりも苛立ちを抱き続ける。希望を抱くどころか、希望などどこにも見出せずに失望や絶望を抱くしかない。ごまかすかのように、何か楽しいと思われることに自分の身を置くけれども、浸すけれども、その喜びは長続きはしない。許し合うよりも非難し合い、憎み合い、苛立ちをぶつけ合う。私たち自身のことを考えると、そんな存在であること、人間という存在がそんな存在であることがよくわかるんです。だからこそ、私たちには私たちの罪を許す、罪を取り除く神の子羊が必要なんです。今日は7月の第3週目の日曜日です。先週感慨深く思い出していました。ちょうど1年が経ちました。ちょうど1年が経った。何か1年前のですね、土曜日、つまり昨日にあたる1年前の土曜日には、今回もシンガポールチームのリーダーとして来日してくださったグレースさんは、この教会のメンバーと一緒に岩手山に登っていましたですね。岩手山、ちょうど1年前のことでした。でも同時に、その岩手山登山が行われていたのと時を同じくして行われていたのが、 新井夏子さんのお父さんである渋谷康さんの葬儀でした。1年が経ったんです。1年前もその直後の日曜日にも確か私はこの講談からお分かちをしたはずです。でも1周年ということでもう一度康さんのことを覚えたいと思うんです。その週の水曜日、つまり先週にあたるその週の水曜日、病院に呼び出されて私は駆けつけました。その時すでに末期の肺がんを抱えていました康さんの言葉をですね、聞き取ることは非常に困難な状態でした。何かを話されていたんですけど、そのままではとっても聞き取れないので、耳をですね、口元に近づけて、そしてその言葉を聞きました。何を語られるのか。そこで康さんが語られたのは、私は自分の罪が許されているか心配なのです、という言葉だったんです。私はその言葉を聞いて、その場で聖書からお話をしました。いつもしていたようにまた聖書からお話をしました。イエス・キリストの十字架の血は、あの十字架上で流された血は、すべての罪を清めること。安井さんがイエス・キリストこそが罪を許してくださる、まさに神の子羊、救い主であると信じているのならば、安井さんの罪は完全に許されています。どんなその人生の中で犯してきた罪も完全に許されています。そして二人で最後祈ったんです。私の帰宅後、安井さんはすべての延命治療を拒絶されて、翌日静かに息を引き取られました。天に召されて行かれました。84歳だったでしょうか。その84年余りの生涯の最後の死に対する備えというもの、その生涯の最後の一日、死を前にした最後の備え、安井さんの最後の備えは、罪の許しを確認することでした。そしてその確認をした後に、それさえすればもう何もこの地上の生涯に未練はないとばかりに、すべての治療を拒絶されて、そして天の御国へと戻って行かれました。あとは天国での永遠の命が待っているのみ。本当にその強い意志が感じられるような召され方でした。イエス・キリストは罪から私たちを解放し、尽きることのない希望と喜びを与えます。このお方にこそ、このお方にしか、私たちの本当の意味での希望はありえないんです。ないんです。教会に集っているものの、信仰の告白をまだしていない方々、イエスこそが、このお方こそが、あなたを罪から救うキリスト、救い主です。その、あなたの悔い改めと信仰告白を、神様は待ち望んでおられます。クリスチャンの皆さんは今週もこの信仰の告白に生きるものとされていきたいと思います。罪に支配されてではなく、罪から解放されたものとして、このキリストの足跡をたどってまいりましょう。バプテスマのヨハネが確信を持ってキリストを証ししたように、しかし同時に注目される人物であったにもかかわらず、自分をすっと後ろに引いて、そしてこのキリストを指し示したように、またキリストが受けるよりも与えることを喜びとし、使えられるよりも使えることを喜びとし、憎しみの中にとどまるよりも許すことを喜びとされたように、私たちもそのキリストの足跡にたどる、そのような一週間へと足を踏み出してまいりましょう。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。2000年前にバプテスマのヨハネが口にした信仰の告白がありました。私たちも今同じ信仰の告白をするものとされています。 身を世の罪を取り除く神の子羊。私たちは私の罪を取り除いてくださる、許してくださる神の子羊、イエス・キリストと私たちの信仰を告白します。私たちの前に置かれた一週間の歩みがあります。私たちは今日も神様の許しの宣言を受けて、この場所から使わされていきます。様々思い悩むことがあります。私たちの心を蝕むことがあります。しかし主よ、どうかキリストの心で、またキリストの生き方で、キリストの足跡をたどるものとさせてください。私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。